さあ今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。
お元気ですか？熊田ナミコです。今日から7月、ちょっと風邪をひきまして、ハスキーボイスで今日の微笑みトークをお送りします。今日はこの夏の福音の波キャンプの講師、小堀昇先生をお招きしています。先生どうも。
皆さんこんにちは、小堀です。よろしくお願いします。
いよいよ33回を迎える福音の波キャンプ、はい、この夏開かれますけれども、今年は小堀先生が講師でいらっしゃいます。先生は今どこにお住まいでいらっしゃいますか？
私は今横浜の旭区に住んでおりまして、はい、二俣川という駅の歩いて5分ぐらいのマンションに住んでいます。
すごく駅の近くですね。
もう近くですから、買い物から出かけるときから本当に便利で助かります。
はい、泉教会という。
そうですね、私の家から歩いて15分ぐらいのところにある、まだビルの2階にある教会なんですけれども、はい、開拓されて16年、私が来て2年経ちました。
はい、
そうですね、今礼拝が20名ぐらいの人たちが集ってます。毎週日曜日朝10時半から礼拝をしてますので。
そうですか。私たちの福音の波のホームページで、先生の教会も検索すると分かりますね。
もちろん出てきますよ。
そうですね、はい、そうですか。今聞いてらっしゃるリスナーの方がいらっしゃってくださると嬉しいですね。い
や、そうしたら本当嬉しいですね。
そうですね、この夏のキャンプは8月の、はい、あの時に開かれますが、
はい、
ほっとできるあなたの居場所、
はい、
イエス様に出会った人々というテーマ、
は
い、これは先生がお話しくださるんですけど、
そうですね、
今日はまず、
はい、
先生の、イエス様に出会ったお話を、
私が、
はい、
あ、
まずお伺いしようかなって思ってるんです。
はい、
はい、
私はクリスチャンホームに生まれたんですね。そしてまあクリスチャンホームですから、もう本当にお母さんのお腹にいる時から教会に行ってたんですけれども、
はい、
クリスチャンホームの子供っていうのはまあみんな同じかなと思うんですけれども、神様の存在を疑うことはないと思うんですが、自分の罪という問題が分かんないんですよね。もう小さい頃から教会に行ってますから。ですから、まあ教会学校の時は、のぼるくんの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったんだよ、喜んで聞いてたんですけれども、その罪が何なのか本当によくわからなかったんです。そしてだんだん思春期に入りまして、中学高校となっていったんですけれども、部活動なんかに忙しくて、私は教会から離れてしまったんですね。そしてもっとひどいことに、高校の後半から大学の初期ぐらいかな、本当に荒れ果てた生活をしてました。
なんか今のニコニコ終わって笑ってらっしゃる先生からは想像もできないような世界。
いやー、本当にね、神様によって書いていただいたんですけれども、
やっぱり小学校の、そうすると高学年から思春期のあたりで、なんかちょっと心境の変化が、
う
ん、
そうですね、やっぱり神様の存在は分かっていたとしても、何のためにイエス様が十字架にかかってくださったのかということが分からないと、結局教会行ってても楽しくないんですよね。
頭ではね、聞いてて知ってましたね、知識としては。
そうなんです。でもね、心で本当に分かんなかったですね。
じゃあもうなんか行くのがちょっと意味がないな、みたいな。
そして、まあ、教会は、まあ、イースターとクリスマスぐらいに行く。そんな感じになっちゃいました。生活も荒れてね、未成年の頃からタバコ吸って。
ちょっとこう、やってみたいですよね、みんなね、タバコとかお酒とか。
まあ、今で言う、やんちゃしてね。
そうですよね。で、ちょっとこう、今、ね、こう、髪に染めて、お酒も飲んだりって、わざとしてみたいみたいな時期。
まあ、その当時の写真見ると、まあ、想像つかないですよ。今の私の姿とは。
ちょっとこう、暴走してしまうというか、もう、思春期の嵐に、ね。
思いっきり巻き込まれましたね。
で、お家にはいらして、
まあそこしかないですからね、住む場所は。でただね、大学に入った時に私寮に入ったんですよ。
あ、なるほど。
家を離れちゃったので、大学の2年までは本当に荒れましたね。毎晩のように渋谷でお酒飲んで、遊んで、いろんなことしましたね。
で、それでどうだったんですか、心は。
荒れましたね。だってね、みんなで飲んで楽しくするでしょ、
そうですね、
まあ女の子とも遊ぶじゃないですか。
そうですね。
そして一人寮に帰ってきますでしょ。で、こうやって電気をつけると真っ暗な部屋が明るくなるんですけど、明るいだけ自分の心がものすごい虚しいんですよ。 本当にすごい虚しいんで、今までの賑やかさと相反するように、もう虚しくて虚しくて、一体何のために僕は生きてんだろうなっていうふうに、本当に考えちゃいましたね。
どのくらい長くそういう状態？
高校2年の後半から大学2年まで。だから4年ぐらい、
放
蕩しました、ね。
長かったですね。体壊しませんでした？
そうですね。だってね、毎晩酒飲んで、ね。
よくないですよね。
タバコ吸ってね。
ねえ、よくないですよね。
よくないですね。
でも親は仕送りをしてくれて、
まあなんとかね、まあでもほとんど家に帰らないから、私がどんな生活してるかわかんないんです、
で大学は辞めずに、
おかげさまで最後までね、ところが大学2年の春にイエス様が私に出会ってくださったんですね。
それはこうなんか何かが起こったわけですね、
いや、その神様、きっかけっていうのが、実はこのラジオ牧師の山下先生、私の義理の兄にあたるんですけれども、
そうなんですよ、
あのね、結婚式に出たんです。つまり私の姉の結婚式に行ったんですよ。そしたら本当に神様に祝福されて結婚していってるなっていうのを、私はまあその場ですごい感じたんですよね。
でその時は教会行ってなかった。
ほとんど離れ
だけど、親族だから結婚式行かな
きゃ、行かざるを得ない、
行か、
で自分では高校1年生の時に信仰告白はしてたので、クリスチャンだと思ってたんですけど、もうなんか全然受けてる祝福が違うんです。
違う、それがもうなんかこう、そこにいる時にもすごいビンビンと心に感じられるような出来事だったんですね。
そうですね。そしてそれを通して、あ、本当に僕はクリスチャンだと言っていながら、なんでこんなに今虚しい生活しているんだろうと思って、もう今でも忘れないんですけれども、私が20歳の3月7日の夜にお祈りしてみたんです。初めて自分から積極的に、主体的に神様にお祈りしてみようと思ったんです。
3月
7日の夜だった。7日の夜、もうそこまで覚えてるほど明確な体験なんです。神様、私はあなたがいるかどうか分かりませんけれども、もし本当に聖書に書かれてある通りに生きておられるなら、私にアブラハム、イサク、ヤコブに語りかけたように語りかけてくださいというふうにお祈りして聖書を読んでたら、聖書を通して神様が本当に私に語りかけてきてくださって、
もう本当に決定的瞬間です
よね。そうですね。で、私がクリスチャンだと言っていながら犯してきた、まあ、いろんな罪を示して
くれた。もう本当にそこに、だから御言葉とともにもう聖霊の働きが、
まさにそう、聖霊のイルミネーションですよ ね。
そうですよね。はあ、でもだから聖書の言葉がもうどんどん入ってくるわけです。
そうです、まあ、本当に、ね、字が踊るように、私の心の中にこう語りかけてくるんですね、そしたらもう涙がポロポロポロポロ出てきてね、もう2時間ぐらいお祈りしたんです、神様許してください、あ、分かりました、この罪のためにイエス様十字架にかかってくださ
った、私が罪人だっていうのがもうじんじんとこう心に、
そうです、イエス様と私の関係がはっきりその時に分かったんです。
で、聖書はもうあちこち開いたんですか？もう旧約も新約もみたいに。
そうですね。もう本当に何の示されるままっていう感じで開いていったんですけれども、そしたら本当に御言葉によって罪が示されて、この罪のためにイエス様十字架にかかってくださったんだ、はっきり分かって、その夜悔い改めましたね。
その悔い改めの祈りを。
そうですね。そうしたら不思議でね、もう翌日から目に見える景色が違うんです。もうね、スキップして生きてるんです。
世界がこう
変わっちゃったんです、180度。そしてもう今まで一緒に遊んでたその友達に、イエス様はね、もう誰に言われないでも、もうすぐ罪のために死んでくださったんだよ。
話したんですか？
もうすぐ。
お友達びっくりですね。
お前大丈夫か？
そうね。
いや、本当こんな感じでしたよね。もうあれだけ一緒にね、悪いことしてた私がカラッと変わっちゃいましたから。でもその時本当神様の救いの御業っていうのはすごいんだなっていうことを
教えられましたね。イエス様にまさに3月7日の夜の涙を流したその2時間のその出来事をいただいて、もう全然わからなかった罪がものすごく分かった。
はっきり分かりました。
もうこれはでも あの、私もそうですけど、みんな一人一人違うんですよね。
あ、それそうですね。
ほんと不思議ですよね。
ええ
ー。そこから、まあ、その今ね、牧師先生としてお働きになる道が開かれていったということですよね。
その時に私はルーテル神学大学という大学に行ってまして、社会福祉を勉強してたんですね。で、まあ、本当にはっきりと生きる目的が分かったので、社会福祉の世界で身を立てようと思って、まあ、児童館の実習とかいろんなところに積極的に働いてたんですが、ハドソン・テイラーのその時に伝記を読んで、えらく感動しました、
ね。伝道者のね、なんか私も昔読んだことあるような気がする。
あの中国伝道にね、生涯捧げて。
なんかすっごい不思議なことが起こるんです。
そうです。
いっぱい。
本当に祈りによって全てを解決してい
く、ね。そう。
で、彼が中国に行ったのが当時の私と同い年でね。
ああ、
世界にはこんなすごい人がいるんだと思ってもう感動して、
うん、
その時に、はい、彼の孫がメッセージしに来る集会があったんですよ。
日本にですか？
日本に。あの、近くの教会にね。
その、ハドソン・テイラーの、
お孫さん。
お孫さんが、
ま
あ。
もちろんご本人はもうね、手に帰られてますから。まあ、孫でもいいからちょっと会ってみたいと思ってね。
いらしたんですか？
行ったんです、その選挙大会に。
どんなでしたか？
いやまあ、詳しいメッセージは覚えてないんですけど、でも最後にね、イエス様のために生涯を捧げる方はいませんか？っていうふうに、まあ、招きがあったんですね。誰が私のために行くだろうっていうふうな、招きがありまして、ここに私がおります、私をお使わしくださいって、もう何とも言えない神様の迫りを受けて、私はその場に立っちゃったんです。
そこで？
そこで。
立ち上がっちゃったんですか？
立っちゃったんです。うわぁ、しまったと思いましたけどね、もう立って、祈ってもらったんですよね。
なんかこうでもなるほど、神様の時が来ると一つ一つが不思議に導かれてね、
うん、
いきますね。
そうですね。
あ、この続きを来週また伺っていきたいんです。
はい、
でキャンプにもね、
はい、
いらっしゃっていただいて、
はい、
先生と顔と顔と合わせてこの話をね、
はい、
皆さんに聞いていただきたいし、
そうですね、
イエス様に出会ったその聖書の中のね、人々の話も聞いて、
はい、そうですね、
はい、詳しい案内書を用意しているので、
はい、
ぜひね、申し込み書を申し込んでくださいね。そして先生、ここ素敵でしょ、この素敵なピアノ曲の CD を置いてあるんですが、
いいですね。
これを全員にプレゼント、
お
キャンプで、はい、
もうこれ癒されそうですね。
そうなんですよね。ぜひあなたもこのキャンプの案内書、そして申し込み書、申し込んでください。宛先は郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。また、ホームページの福音の波からは、直接メールでお申し込みもしていただけます。また、去年のキャンプの様子も見ていただけます。ぜひ、ひらがなで福音の波で検索してご覧ください。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ、小堀先生、来週も、ぜひ、続きの話をよろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます、
はい、ではまた来週まで、お元気で。Thank you.